先生図カフェの時間です。第2回日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も生放送でお送りをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、今日になって、まあね、天気が良くなったんですけども、本当に昨日もね、昼頃本当にもう一時的にスコールのような雨が降ったりとか、まあ、先週までですとね、大雨で、まあ、地域によっては土砂崩れが起きたりとかですね、大変な状況になっている、と思うんですけれども、皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。ね、7月になりまして、ちょっとね、緊急事態宣言がね、東京にまた発令されたということで、まあ、オリンピックももう来週から始まるという、ところで、ね、スポーツも楽しみたいところですけども、感染にもまだまだ注意をしないといけない。奈良県の場合ね、もうまん延防止等ね、措置も取られておりませんけれども、皆さんまだ外出の際はね、感染対策を、ね、していただいて外出の方をしていただきたいなというふうに思います。はい、メッセージですね、本日も受付をしております。メールですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方はですね 0742207840、まあ、こちらまでお待ちをしております。また nara.fm ホームページからもですねメッセージ受付しておりますので、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。はい、では、ね、本題に入る前に、まあ、もうすぐね、夏休みがね、近づいておりますけれども、どうでしょう、この夏休み、なかなかね、遠出の旅行というのはしづらいという方、まだまだ多いのかもしれませんけれども、どうでしょう、まあ、近場でね、感染対策しながらどっかに行こうとか、まあ、そんなことをご計画って皆さんどうでしょう、されてるんでしょうかね。まあ、まあ、我が家の場合ですとね、まあ、子供がどっか泊まりで旅行行きたいとか、まあ、言うんですけれども、なかなか今ちょっとね、そういう状況でもないということで、まあ、子供をなだめながら、ちょっとね、日帰りで、やっぱりね、プールとかそんなのはね、暑い、もうこれね、もう今日、明日でね、おそらく、もうね、中国地方と九州地方はね、もう今日梅雨明けという情報もね、まあ、入ってきておりまして、まあ、近畿地方も、まあ、もうすぐ、梅雨明けなんじゃないかなと、まあ、思いますが、そうなるとね、夏本番ということになりまして、もうこの梅雨もね、例年ですとね、6月の上旬からだいたい40日程度が平均的な期間だそうなんですけども、今年はね、梅雨入りが非常に早くて、まあ、5月の中頃から、入りまして、約2ヶ月近くということになるんですかね。まあ、いつもの年より非常に長い、梅雨になっておりますので、ね、やっと、まあ、梅雨明けになると思うとね、本当にどこか行きたいなという気持ちが私もいたしますが、まあ、なかなか、まあ、感染対策、今年はね、やっぱワクチンがね、皆さん注射を打たれるまではね、ちょっと注意しないといけないのかなというふうに個人的に思うところでございます。はい、では、まあ、本日ですね、まあいつもね、まあ、いろいろ税金のお話中心にお話ししているところですけれども、今日ね、何をお話ししようかなと思ったんですけども、いつもね、この7月ということになりますとね、もうね、報道等でも出ているのでご存知の方も多いかもしれませんが、路線価のね、話というのをいつも、してまして、まあ、去年と比べてどうだったとかね、そんな話を例年してるんですけども、まあ、今年も、まあ、ちょっとね、去年とはちょっと様相が変わりましたので、まあ、ご紹介したいと思います。まあ、この、いつもね、7月上旬に、国税庁から発表されます、いわゆる相続税とか、まあ、贈与税のね、計算に主に使われる、路線価というものがありまして、まあ、今これ、全国のね、いろんな道路、主要道路の面した宅地とかについて1平方メートルあたり、まあ、いくらという値段をね、これ国税庁の方でまあ毎年発表するんですけれども、まあ、その金額が、去年に比べてね、まあ、大幅に落ち込んだ地域も多かったというようなニュースが、まあ、先日、報道されたところでございます。まあ、その中でね、まあ、奈良県どうなのかなというところですけれども、奈良県もね、奈良県で、ね、一番高いところと言いますと、まあ、近鉄奈良駅前のね、大宮通りのところが、もう毎年一番ね、高い、県内では一番高いところだということで紹介されるんですけれども、 まあ、これもね、去年より約 12% 程度、まあ、ダウンしたということでね、まあ、衝撃の下がり方をしたんですけれども、まあ、もともとですね、この奈良県と言いますとね、まあ、観光客はね、やっぱりインバウンドの影響もあって、以前に比べて非常にね、外国人観光客が増えたという統計が出てまして、約、9年前だとね、年間で約30万人弱だったそうですけれども、2019年には約350万人もね、の方が、外国から奈良に訪れていたそうです。ただ、ホテルとかね、旅館数っていうのがね、まあ、全国でやっぱり、本当に、ワースト3に入るぐらいのね、客室の少なさっていう原因もありましてですね、なかなかその宿泊者っていうのが、まあ、増えなかった。まあ、そういったところでね、飲食とか、その他の商品がね、伸び悩んでいた、ということもありまして、これね、県を中心にね、まあ、大宮の方にもね、新しいホテルができたりとか、まあ、いろいろ、ホテルもね、増えてきてるかなと思います。そういった意味でね、去年、この奈良駅前のね、大宮通りの路線価は、前年比を 20% 以上アップということでね、すごい上がったんですけども、まあ、ご承知の通り、2021年です。2020年から2021年にかけてやっぱコロナの影響というのがね、まあ、これ奈良県も当然大きな影響がございまして、やはりね、観光客がね、外国から来ない、まあ、国内のね、旅行者もやっぱり当然減ってしまったということがありまして、なかなかね、ご商売されている方はね、なかなか大変な状況なんじゃないかなというふうに、思います。まあ、そういったこともありまして、じゃあどれだけ下がったのかと言いますとね、先ほど申し上げた通り奈良県のところですと 12.5% ダウンということなんですね。ただこれ昔と言いますかね、これ国税庁のホームページでも過去7年間は路線価っていうのを出してるんですね。まあ、要は更新するとね、古いやつがだんだんホームページ上では見れなくなるんですけれども、このね、ラジオ局の前ですと、5年前平成28年ですとね、1平方メートルあたりいくらということでね、国税庁、まあ、発表するんですけど、これちゃんと住宅地図ではないんですけど、まあ、地図にのっとってね、各道路で路線価全部数字が書いてるんですよね。このラジオ局の前だと、5年前だと、14万円というふうになってまして、そこからね、平成29年だと15万、平成30年16万5千、令和元年だとこれ一気に上がってきました、19万、で去年でね、23万ということでね。で、今年になって20万5000に、まあ、ダウンしたという、まあ、一気にダウンしてしまったということなんですけど、まあ、これ、なぜ去年は上がったのかと言いますとね、まあ、毎年、1月1日現在の、まあ、土地の値段というのをね、想定してこれ発表されているものなので、去年までは、まあ、上がってたということなんですね。では、じゃあ、よその地域ってどうなのというところなんですけど、まあ、関西ですとね、まあ、ここ近年ね、まあ、難波とか、恵比寿橋のあたりはね、非常に、もう売買ゲームのようにね、土地の値段というのは上がっていたんですけれども、これちょっとね、まあ、去年と今年、いわゆる、恵比寿橋のあたりで見てみますとね、去年はね、2101平方メートルですよ。土地の値段が2150万。今年で下がったとはいえ、1584万ということで、まあ、ちょっと我々ね、一般庶民にはとんでもない、考えられない、まあ、金額ではありますけれども、まあ、こういったところもですね、平成28年だと、まあ、712万とか、まあ、それでもね、まあ、とんでもない金額だなとは思うんですが、まあ、そういった形でね、まあ、特に、ね、都市部、観光、ね、地位についてはね、値段が上がっていたというところですよね。まあ、あと、奈良県の中で見ますと、まあ、橿原の方ですとね、八木駅の近くだと、まあ、去年は29万5千円で、今年が29万、若干ね、まあ、下がったということで、そんなに大きな変動はないのかなと。あと、まあ、桜井駅の近くだと、まあ、横ばいということでね、1平方メートルあたり、11万円で変わらずとか。あと、まあ、吉野の方で、これもね、国税庁の方で発表されてるんですが、近鉄の下市口駅の近くだと、1平米ですね、今年は39,000円、去年が41,000円ということでね、まあ、ご紹介が、されております。まあ、このね、まあ、路線価を見ますと土地の需要というのがね、まあ、ある程度、まあ、見えてくるというところで、まあ、早くね、この観光 のところもね、まあ元に戻ってもらえないとね、まあな、この商店街のあたりもね、もっともっと人がね、昔は外国人の観光客が多かったのでね、まあ一日も早く元通りの、姿になればいいなというふうに感じているところでございます。はい。では、もう一点ですね、ちょっとお話しさせていただきます。まあね、ご商売されている方はね、本当にもう奈良でもいろいろな方ね、業種の方あると思うんですけど、まあ、月次支援金ということでね、まあ、すでに募集をされてる、ね、応募されたという方もね、申請された方いらっしゃると思うんですけども、まあ、何ヶ月か前にですね、まあ、一次支援金というね、支援金のね、お話しさせていただいたかなとは思うんですけれども、まあ、まあ、この一次支援金はね、まあ、2021年、まあ、1月以降のですね、緊急事態宣言等によってですね、まあ、まあ、飲食店はね、こう、各自治体から、まあ、いわゆる、協力金というのをね、まあ、もらっておられる、まあ、事業者さんも非常に多いと思うんですけども、ただ、その飲食店と取引している食材のね、まあ、卸の方とか、いろんなね、お酒屋さんとか、あと、それこそ、おしぼりをね、出しておられる会社さんとか、まあ、いろいろね、まあ、飲食店にね、関わる、業者さんもたくさんあるんですけども、そういった業者さんなどにも、支援をしようということで、まあ、始まったのが、まあ、当初は一次支援金というのがありまして、これは3月までの、まあ、売上の減少に伴って、支援をしたというものなんですけど、今募集中のものがですね、2021年4月以降にですね、まあ、現在ね、まあ、一部東京と沖縄だけ、まあ、緊急事態宣言が発令されておりますけれども、まあ、及びまあ、まん延防止重点措置ね、適用を受けていた、地域の、まあ、まあ、飲食店等のね、取引がある方とか、また、そういった地域に、ね、他の業種でも、自粛の影響によってですね、売上が 50% 以上減少した、まあ、中小企業さんとか、個人事業者の方にですね、少しでも、まあ、費用のね、まあ、100% の保証というわけにはいかないんでしょうけど、まあ、いくらかでも、支援をしようということで、今現在受け付けられているのが月次支援金というものです。で、これですね、まあ、要件としては、2019年もしくは2020年との同じ月の売上と比べて 50% 以上減少しているというのが条件になっておりまして、例えば、2021年の6月の売上がですね、2020年6月、もしくは2019年6月の売上と比べて、半分以上減少してしまったというようなケースですね。まあ、これが、条件。まあ、もちろん、外出自粛のね、まあ、影響等によってっていうのも、まあ、ありますけれども。で、まあ、いくら、とかね、まあ、そういった条件もあるんですけども、まあ、中小企業さん、まあ、法人ですね。法人の場合ですと、まあ、月の上限が、20万円。で、個人事業者ですね、の方には、上限10万円。まあ、これ去年もね、持続化、給付金とかね、まあ、そういったものもありましたけども、まあ、基本、法人の半分が個人みたいな形で、実施されているので、これはね、なんかその、まあ、なぜ半分かと言われると私も説明できないんですけども、まあ、去年の、ね、給付金見てると、大体個人は法人の半分というふうになっております。で、まあ、これですね、まあ、先ほど、飲食店とね、まあ、取引がある事業者さん等ということを申し上げましたけども、そういったの飲食店とね、取引のある事業者さんだけではなくてですね、これ業種とか所在地はね、まあ、問わず給付対象ということになるんです。じゃあどういった場合に業種とか、所在地を問わず給付対象になるのかと言いますと、まあ、いわゆるね、まあ、関西で言いますと、まあ、京都、大阪、兵庫ですね、に所在する、まあ、飲食店とまた、まあ、直接もしくは間接ですね。要は、ね、食品を、ね、作っておられる方だと、例えば、問屋さんに、商品を売って、その問屋さんが飲食店に商品をまた売っているということも当然あろうと思いますので、まあ、間接的な取引も、まあ、全然問題はないということなんですね。で、ただ、これ、所在地を問わずということを申し上げましたけども、これ、マニュアルにはね、こんな風に書いてまして、まん延防止等重点措置が実施される都道府県内の措置区域以外に所在する、 まあ、飲食店 と直接もしくは間接の取引がある事業者も、いわゆる外出自粛、まあ、全国的に今外出ね、まだ自粛してくれって言われてますので、まあ、そういったね、要件に該当する場合は、他の要件を満たせば対象になりますよということが、規定されております。では具体的にどういった業種が対象となりうるのかなということで、まず先ほど最初に、ね、申し上げましたけども、まあ、飲食店についてはですね、まあ、いわゆる協力金の、ね、まあ、もらえる地域の飲食店については対象外ということになってまして、まあ、飲食店でも、ね、地域によっては当然協力金という、ね、制度がない地域もありますので、そういった場合には、対象となり得るということなんですね。その、まあ、飲食店と関わりのある、まあ、業者さんということで、まあ、いわゆる食品を、ね、まあ、飲食店に販売している企業さんであるとか、また、まあ、飲食店に、ね、食器とか、ね、まあ、調理器具とか消耗品とか売っておられる方、あとこれ以外に多いと思うんですけど、まあ、清掃の関係の方とかね、あと廃棄物処理、あと広告、ね、私どもね、クランスさん広告されている方もね、まあ、あるんで、これ非常にまあ影響がある。あとまあ、マニュアルにこれソフトウェア事業者ということでね、まあ、当然まあホームページとかいったね、それこそまあオンラインでね、予約を取るシステムとか、まあ、そういったシステムを使って、ね、販売されている方に影響があるのかなと思います。まあ、あとその、食品のね、卸業者、まあ、業務関係ね、問屋さんとか、まあ、そういったところも当然流通関係の、ね、事業者さんも対象になり得る。あと、まあ、その先と言いますとね、まあ、いわゆる農業をされている方、あと漁業、これね、お魚ね、釣っても売れなければ魚釣る意味がないということで、いわゆる漁業者の方もね、非常に影響があるということでね、これ以前ニュースで私も見たことがあるんですけれども、こういったところにまでね、今回のコロナで影響があると思うと、なかなかこれ経済立て直すのは大変だなって痛感するところでございます。あと、まあ飲食店とはね、まあ関係ないとしてもですね、まあ、主に個人向けにいわゆる商品の販売であるとか、まあ、サービス、役務提供を、ね、される方ということで、具体的な例として上がっているのが、まあ、喫茶店ですね。あと、まあ、ホテル、旅館、これも今大変ですよね。なかなかこれから夏休みという時にね、まあ、どうなるのかで、まだこれ心配ですよね。あと、タクシー会社さんとかね。あとニュースね、よく出てますけど、やっぱり旅行会社、代理店さん、これも大変ですよね。あと、ね、奈良でもね、まあ当然この奈良市内ですとありますけど、お土産屋、物屋さんとかも大変ですね。あと、その他の事業者さんも、これもカラオケ店、これも似てながらやっぱ影響がまだまだ続いている。あと、小売店でね、まあ、まあ、アパレルショップ雑貨店というふうに書いてる。まあ、これもね、商店街に店があるとね、当然影響があるのかなという納得ができるところですよね。あと、まあ、散髪関係で理容店、美容室、あとマッサージ店、整骨院、あと結婚式場、運転代行業、ね、お酒飲んだらね、もう絶対車乗っちゃいけないので、ね、運転代行を、ね、肩に運転してもらって帰るとか、その日はもう車を置いてバスで帰るとか、まあ、そういったこれは当然あるんですけれども、そういったお酒を飲む機会がないということになると、まあ、そういったところにも影響がある。まあ、こういったね、本当に見てると本当に非常に、まあ、エリアが広いなと。本当に個人の方がね、まあ、来店されるということでいくと、まあ、ここには書いてませんけど、まあ、不動産屋さんとかもね、やっぱり自粛ということでね、ちょっと店に行くの控えようかという動きも当然あったりとか。本当にあと、まあ、他ね、まあまあ、いろいろうちのお客さんでもいろいろあるんですけれども、まあ、これうちのお客さんでもね、すでに何件かの方はね、まあ、受けておられて、まあ、あと、ね、奈良県にね、まあ、事業所はあるけれども、東京とかね、に営業本当に行きたいけども、ちょっと行けないとか、そんなのでなかなか商談ができないというケースもありまして、そういったケースもね、これ対象になり得るということでございます。うん、ただですね、これ、まあ一時支援金の時ともね、一緒なんですけども、まあ、例えば、これ対象ね、措置、まあ、例えば大阪、この辺でですと大阪、京都、兵庫以外のところで、例えば奈良県でね、事業所があって、その奈良県のとこ、方のお客さんとだけ取引をやるような、事業者さんについては、これ、 給付対象外というふうに規定されております。あと、最初に申し上げましたけれども、協力金、飲食店の、ね、休業に伴う協力金をもらう方はね、そっちでお金がもらえるので、まあ、両方はダメですよということでございます。まあ、これですね、まあ、当然前の年、その、ね、2019、2020ですね、の売上と比べてということを申し上げましたけれども、この、月次支援金についてはですね、まあ、2020年のね、まあ、途中から新規開業したという方、私どものね、まあ、クランスさんでもそうなんですけど、まあ、2020年にね、開業されたとか、まあ、意外にまあ、多いのかなと。まあ、当然ね、このコロナ禍っていうね、まあ、状況をもとにね、事業をね、もう、廃業される方も当然いらっしゃるんですけども、まあ、この時期にね、開業されてる方もね、結構多いなというのが、まあ、私の個人的な印象でして、まあ、2020年スタートをちょっと、切れたものの2021またちょっとね、コロナの影響で厳しくなったとか、まあ、そういった方についてもですね、支給対象となり得る、特例がございますので、そういった方はね、またホームページ等もまた見ていただければというふうに思います。で、まあ、金額がね、まあ、いくら上限かということは申し上げましたけれども、これじゃあ、いつ、申請すればいいのかということなんですが、まずこれは月々によってですね、締め切りが若干ちょっと異なっておりまして、4月分、5月分というのはね、すでに申し込みが始まっておりまして、期限は現在のところ8月15日が期限ということです。あと、6月分についてはですね、7月の1日からすでに受付が始まっておりまして、8月31日が締め切りと。で、7月分の売上についてもね、まあ、実施されるということが予定されておりまして、7月分の売上がね、まあ、前年もしくは前々年より、まあ、半分以下になったというケースですと、8月の1日から9月の30日が、受付期間ということになっております。で、じゃあこれどうやって申請するのということなんですけど、持続化給付金の時はね、もう個人で全て申請ができたんですけども、ニュース等でもね、ご存知の通り、いわゆる詐欺事件がね、結構起こっておりまして、まず、そういったことをね、少しでも減らすということで、まずこの利用者の方についてはね、一時支援金というところにね、まず申し込みをしてもらって、その後にですね、いわゆるまあ、税理士とかもね、当然多く該当してるんですけど、まあ、認定、経営革新と支援機関ということでね、まあ、これ国がね、まあ、認定している、中小企業との、ね、まあ、経営を支援するという趣旨の、まあ、支援機関というのがございまして、まあ、そういったところに、まあ、登録している、まあ、税理士とか、まあ、行政書士さんとか、まあ、中小企業診断士などの、まあ、機関にまずはその確認をしてもらう必要があるというのがあって、まあ、その他にですね、商工会議所とかですね、商工会、また農協とか、そういったところもですね、認定支援機関に、まあ、準ずる機関ということでね、受付をしているということでございますので、そういったね、まあ、もっと日頃ね、付き合いのある、ところがある方についてはね、まあ、そういったところへご相談いただくのがいいのかなというふうには思います。で、まあ、そういったところのですね、まあ、売上が減少しているということをね、確認してもらってからですね、この月次支援金の申請ということになるんですけれども、まあ、すでにね、まあ、3月までの、ね、売上について、支給をされた一時支援金をね、の申請でもう支援金を受けられたという方についてはですね、まあ、提出処理がね、まあ、若干、まあ、簡略化されておりますので、まあ、これ、まあ、いろいろちょっとつけないといけないので、まあ、該当する方はですね、ちょっとまたホームページ見ていただいて、ちょっと必要処理確認いただいたらというふうに思います。で、ここからですね、本日もメールを頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネーム、なめこさん、ありがとうございます。一時支援金の条件などとても細かい印象です。そうですね、以前より確かに細かくなっているかなと思います。一番欲しい状況で手に 入られるのが苦しいですね。でも先生の説明がすごい分かりやすく勉強になりました。ありがとうございますということで、お褒めの言葉いただきまして、こちらこそありがとうございます。まあね、まあ、ホームページ等もね、まあ、載っているというのと、まあね、まあ、比較的に今は、電話相談もね、まだ電話がつながりやすくなっているのかなと思いますので、そういったところもね、ご利用いただければというふうに思います。続きまして、ラジオネーム、タクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。今日もムシムシとして暑いですね。先生は暑さ対策は何をしていますか？僕はついに、エアコンの除湿を諦めてクーラーにしていますということで、暑さ対策と言いますとね、もう薄着になるかしかないですよね。あとはもう夜ね、涼しい時にはまあクーラーできるだけ我慢して、まあ、窓を開けて扇風機で我慢するとか、そういったことをやっておりますけども、まあ、昼はどうでしょうね。もうクーラーしかないような気がしますね。やはりね、まあ、屋内にね、いているとはいえ、熱中症になる可能性ってやっぱありますので、特にねこの時期やっぱり病気になるとね、特にまあコロナ禍ということもありますので、もうそもそも病気にできるだけならないようにどうしようかということで考えて、日々過ごしているというのが、まあ今の私の現状でございます。はい、続きまして、ラジオネームミントさん、ありがとうございます。ちょっと具体的な質問いただきました。住宅ローン借り換えをした方が良いのか、いろいろ悩んでおります。どこに聞いたらいいのでしょうか。まあ、これ、まあ、今ねお住まいになっている住宅の住宅ローンの金利がどうなのかとか、いわゆる住宅ローンの残高がどうなのかとかにもよるかなと思います。もうね個人的な、まあ、印象、まあ、試験になりますが、どうしよう、住宅ローンの残高はもう1000万ちょっととかのレベルだと、もう利息も少なくなってるからもう買えなくていいのかなっていうのが一点。あと、金利ですよね。これ何年前にね、住宅ローン組まれたのかわかんないですけど、金利どうでしょう、もう 1% 台の前半、でも最近だと 1% 切る住宅ローンがほとんどかなと思いますので、まあ、現在のね、まあ、住宅ローンと比べて、もし借り換えするなら 1% 以上下がるっていうケースですと、借りた変えた方がいい場合もありますが、おそらく住宅ローン借り換えとなるとね、いわゆる抵当権の設定、まあ、いわゆる登記費用がね、ちょっとやっぱり まとまったお金がこれかかるかなと思いますので、まあ、これはどこに聞いたらいいかと言われると、まあね、安い金利を立てる金融課で一度相談されて、果たして借り換えしたらどうなるのかっていうのを大体試算してくれるのかなと思いますので、まあ、そういったところにご相談いただくのも一つかと思います。あと先ほどの、月次申請1点だけ、まあ、もう支給される金額の上限としてはね、まあ、上限が、法人の場合と月20万、個人だと、月、10万ということになっておりまして、まあ、場合によってはね、元々の売り上げが少ない場合は、上限に満たない場合もあるということだけ、ちょっとご注意をいただければというふうに思います。あとね、基本的にこれウェブ申請が原則というふうになっているようなので、ウェブがねちょっとできない場合というのは、ちょっと別途申請のねサポート解除というのがあって、そこへ行っていただく必要があるということだそうです。はい、すいません、今日ちょっと駆け足になった感があるんですけれども、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もうねこれから暑い夏がやってきますので、皆さん体調ね崩されないようにご自愛いただければというふうに思います。来週はですね、司会師の中島先生の登場です。私、来月8月10日の火曜日にまたお目にかかりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。